お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録1章11節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録一章の学びをしていますが、10節から11節。私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ることを巻物に記して、七つの教会、すなわち、エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ここには主の日にと書かれていますが、この言葉の解釈については様々な論争がなされています。例えば、一部の立派な学者たちはこれを主の日、Day of the Lord のことを言っていると解釈します。私は彼らと彼らの見解を尊敬していますし、確かに黙示録の偉大なテーマは、大患難時代と千年王国である主の日を取り扱っていますが、この見解は受け入れることはできません。ヨハネはここで、主の日、ローズデイに御霊に感じたと言っています。私の判断では、大患難時代の始まりから千年王国までを指す主の日、デイオブザロードと主の日、ローズデーは全く違うものです。主の日、ローズデーとは、私たちが日曜日と呼んでいる日を指しているのです。またここには、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いたと書かれています。このお方は一体誰だったのでしょうか。次の節でヨハネが教えてくれます。黙示録一章の12節から13節。そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと七つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。ヨハネは戦いのラッパのような声を聞きました。その声は彼に語りかけました。主イエスがご自分の教会を地から取り去るために天から降りて来られるとき、主は叫びと共に来られます。第一テサロニケ人への手紙4章16節にそのことについて書かれています。第一テサロニケ4章の16節。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者が、まずはじめによみがえり、主の御声は御使いの頭の声のようです。そして主の御声はラッパのようでもあります。でもその声は、キリストご自身の御声なのです。死人をよみがえらせられるために、主はどの御使いの助けも必要とはされません。この主イエス・キリストの見姿を見るのは、なんと興奮に満ちた経験になることでしょうか。ヨハネが見たのは、人の子のようなお方の幻でした。主は、足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めておられます。七つの燭台は、会見の天幕を思い起こさせます。そこには、七本の枝のある一つの燭台がありました。ここでは七つの別々の燭台です。この七つの燭台は七つの別々の教会を代表していますから、その違いが説明されています。 しかしそのすべての機能は、地の塩、世の光としての同じものです。ここで主イエス・キリストは偉大な大祭司として描かれていることがわかります。主の服装は大祭司の服装です。出エジプト記28章の2節から4節には、祭司アロンの服装について細かい指示が書かれています。また祭司の着る装束は、キリスト固有の義を表しています。主のうちには罪がなく、主は罪を知りませんでした。また祭司の帯に関してですが、通常の習慣では帯は腰のあたりに締められますが、ヨセフスは祭司たちは胸に帯を締めていたと述べています。それはここでの強調点が帯に象徴される奉仕にではなく力にあるからです。これは主が真理のうちに力強い裁きをなされることを語っています。私たちは教会の真ん中に立っておられる私たちの偉大な大祭司である方のことを考えるようにと求められているのです。主は教会を裁いておられるのです。主は光が続けて輝くように信者たちを裁いておられます。キリストが今どんなミニストリーをしておられるのかを理解するのは大切なことです。今の時代、イエス様が何をしておられるかについて、あまりにも多くのバカバカしいことを耳にします。聖書は主が今日何をしておられるかに関して、私たちを暗闇に放っておくようなことはしていません。聖書には、主の三つのとても明確なミニストリーが言及されています。まず最初にキリストの取りなしがあります。主は私たちの偉大なる大祭司であられます。主は今日、天国の金の祭壇のところに立っておられます。そこで主はいつも生きていて、私たちのために取りなしをしておられるのです。ヘブル人への手紙7章の25節には、このように書かれています。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。第二にキリストの仲裁があります。主は聖女から旋盤のところに出て行かれます。そこで主はご自分の者たちの足を洗われるのです。主は自分たちの罪を告白する者たちを洗ってくださいます。クリスチャンも罪を犯します。そして主と交わりを持つためには、それらの罪を告白して、その罪を清めていただかなければならないのです。第一ヨハネ一章の九節には、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。と書かれています。今日、主は腰に手ぬぐいをまとわれ、たらいを持っておられます。主は私たちのために聖なる神様との間に立って、罪人である私たちのために仲裁をしてくださるのです。またヨハネは、第一ヨハネの手紙2章の1節でこのように述べています。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには、御父の御前で弁護してくださる方があります。それは、義なるイエス・キリストです。キリストは私たちの弁護人です。つまり、主は私たちが告訴されたとき、私たちの側に立って弁護してくださいます。私たちを告訴する者はサタンなのです。キリストにはあまり人気のないもう一つのミニストリーがあります。それは黙示録一章に言及されているミニストリーです。それが黙示録のこの部分があまりにも知られていない理由の一つだと思います。ここで私たちは主の検閲のミニストリーを見ます。今日キリストが何をしておられるかは聖書の中にはっきりと概説されています。主は天に昇られ神様の右に座されました。でも主はご自分の時間を無駄に過ごすことはなされませんでした。主が座られたというのは、 主が人間のためにご自分の贖いの御業を終えられたという意味です。主は私たちを救うために地上で死なれました。そして私たちが続けて救われているために天で生きておられるのです。主は今日、私たちを救われた状態に保ってくださろうとして、この地上におられた時よりも忙しくしておられると思います。キリストの三つのミニストリーは、主の取りなし、主の仲裁、そして主の検閲です。これから見ていくのは、キリストの検閲です。今、主はどこにおられるのでしょうか。主は食台の真ん中を歩いておられます。出エジプト記の中に、金の食台が出てきます。食台は、会見の天幕の中で最も美しい器具でした。それは純金でできていて、真ん中の枝の両側にそれぞれ三本ずつの枝が出ていました。一つ一つの枝のてっぺんは開いたアーモンドの花の形に作られており、そこに灯火が置かれました。灯火は聖霊を表しています。金の燭台自体はキリストを表し、主の御栄光と神聖を表しているのです。キリストがこの世に聖霊を送られました。金の燭台は灯火を支え、そしてその代わりに灯火が燭台の美しさと栄光とを明らかにします。それが黙示録に描かれている光景です。今この時代にも、主はあなたが自分自身を主の御臨在の光の中で見ることができるように、聖霊を通してあなたを検閲してくださいます。つまり、聖霊を通して、キリストの栄光と素晴らしさと美しさを、あなたにとって現実のものとしてくださると私は信じています。この教えは今日、人気がありません。なぜなら、私たちは誰でも検閲されることを好まないからです。でも、黙示録の中で私たちは、主が食台の真ん中を歩かれ、検閲のミニストリーを実践しておられるのを目にするのです。会見の天幕の中では、大祭司だけが単独で食台を監督していました。他の祭司たちには他の務めがありましたが、大祭司は食台を取り扱ったのです。灯火をつけるのは大祭司でした。大祭司が油を注ぎ、灯芯を切りました。もし灯火の一つが煙を出し始め、きれいな光を出さなくなったなら、大祭司がその灯火を消しました。主イエスは今日、食台の真ん中を歩いておられます。主は一人一人の信者で構成されているご自分の教会の中におられます。その中で主はいくつかのことをしておられます。主は灯芯を切られます。ヨハネの福音書15章には、信者たちが実を結ぶように、主が彼らの枝を刈り込まれると書かれています。主が私たちにこの地上で特定の試練を通らされる理由の一つは、主が私たちの枝からいくらかの実を得られるため、あるいは私たちの光をもっと明るく輝かせるためなのです。主こそが、聖霊を表す油を注ぎ入れられるお方です。イエス・キリストが教会の頭なのです。聖霊をこの世に送られた方は主なのです。聖霊が来られるとき、聖霊は特定のことをされると主は言われました。しかし聖霊は、あなたがしてほしいと望むことを何でもされるのではありません。聖霊は主イエスが命じられたご自分が行うべきことを行っておられます。キリストが教会の頭です。主は光を欲しておられ、その光を得るために主が聖霊を注がれるのです。続いてマギー博士は次のように述べています。もし私のミニストリーから何がしかの光が出ているのなら、それは聖霊から来ています。聖霊が光の源です。私自身からは何の光も出ていません。キリストは他のこともされます。それは私を震え上がらせます。主は時にろうそく消しを使われます。もし灯火が良い光を放たず、その場所を煙たくし続けるなら、 主イエスはその灯火を消されます。ヨハネが死に至る罪があると言ったときに彼が意味していたのはこのことなのです。第一ヨハネ5章の16節にはこのように書かれています。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら、神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。あなたも私も主から脇に置かれる可能性があります。主は食台の真ん中を歩いておられます。主は彼らに光を作り出してほしいと願っておられるのです。黙示録一章に戻りますが、14節から15節。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、というのは主が永遠に存在しておられることを物語っています。主は年を経た方として描写されています。例えば、ダニエル書7章の9節には次のように描写されています。私が見ていると、いくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で。またその目は燃える炎のようであったというのは、主の鋭い洞察力と主が教会の総合的な命を正しく評価し知っておられることを語っています。主はあなたについてすべてのことを知っておられます。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、とは裁きを象徴しています。厳密な意味での会見の天幕の外にある、あの聖堂あるいは真鍮の祭壇は、主が十字架で死なれた時の地上でのキリストの働きを示しています。主があなたの罪の裁きを負われた祭壇がそこにあったのです。そして今主はご自身のものである私たちを裁いておられます。人間の性質は自分に下された裁きに反抗します。人間は自分が守ることのできるちょっとした決まりや規則の数々を手渡されることを好みます。あまりにも多くのカリキュラムがクリスチャンに人気があるのはそのためです。彼らは立法的になりたいのです。彼らは恵みによって生きることを望みません。クリスチャンたちに彼らが従うことのできるいくつかのちょっとした規則を与えると彼らはとても幸せになります。しかしながらその結果は間に合わせの信者の集まりにしかなりません。彼らは絆創膏をここに一枚、あそこに一枚貼って骨折した足を治すのにはそれで十分だなどと考えます。なぜなら人間が持っている性質はおだてられると子猫のようにゴロゴロと喉を鳴らしますが、何か失敗したことに言及されるとまるでハリネズミのように毛を逆なでます。今のキリストの地位と主の現在の検閲の働きが教会によって主に無視されているのはそれが理由です。しかし主は教会の裁き主の地位を占めておられ、おだてるようなことはなさいません。主はご自分が目にしておられることを無視したりはされません。また主は罪や悪事に決して目をつぶられません。ご自分の者たちに対する主の不変の訴えと命令は、悔い改めなさいというメッセージです。黙示録の学びを続けていくにつれて、私たちはこのことを見ていきます。主は教会に対して、変わりなさい。そうでなければ、私があなた方のところに行って、あなた方の食材を取り除いてしまうと言われます。黙示録二章の五節。それであなたは、どこから落ちたかを思い出し、悔い改めて、初めの行いをしなさい。もしそうでなく、 悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから外してしまおう。教会はこの訴えのもとに、長い間憤慨して、決まり悪がってきました。そして今もそうなんです。これは生ぬるい信者の心の中にある、生来の憤慨の結果です。そしてラオデキアの教会は、キリストが言われることにほとんど注意を払いませんでした。キリストは栄光のうちにおられますが、教会は主を見失ってしまったのです。またその声は大水の音のようであったとは権威の声です。この声はこの宇宙が存在するようにされた声であり、ご自分の者たちを墓から蘇らせる声であり、ご自分と共におらせるためにご自分の者たちをこの世から呼び出される権威の声なのです。ご自分の教会を検閲し、裁いておられることのすべての姿が、私たちの偉大なる大祭司としてのキリストの描写に加わります。あなたの偉大なる大祭司であられるお方のことをぜひ考えてください。神様の御霊がそのすべての美しさとご栄光のうちに主を見ることができるように必ず助けてくださいます。黙示録一章に戻りますが十六節。また右手に七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。右手に七つの星を持ちとは、主がこの宇宙を支配しておられるということを意味します。口からは鋭い両刃の剣が出ておりと書かれていますが、ある人が私に文字通りの剣が主の口から出ていると思いますかと尋ねました。もちろんそんなことはありません。聖書は私たちに剣は主の御言葉を表していると教えています。ヘブル人への手紙4章12節には次のように書かれています。神の言葉は生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。神様はご自分の御言葉によって裁きを行われます。今日神様は御言葉によってあなたを裁かれるのです。ですから神様が御言葉を語られるとき、あなたはまっすぐに座り直して注意を向けるのが得策です。またここには、顔は強く照り輝く太陽のようであったと書かれていますが、太陽は眩しすぎて見ることさえできません。太陽を作られた創造主、栄華されたキリストであるお方は、強く照り輝く太陽のように栄光に満ちたお方なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、ご自分の教会を裁かれる主というテーマで、黙示録1章11節から16節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。